先週に続いてヨハネによる福音書の3章16節から21節に記されている御言葉に耳を傾けてまいりたいと思っています。特に3章の16節ですね。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。先週も申しましたが、この御言葉は福音の中の福音とも呼ばれている御言葉、イエス・キリストの福音のエッセンスを、エッセンスとも言えるものがそこに凝縮されて示されている、そう言われる御言葉です。でその意味では確かに一度読んだだけで、一度聞いただけでも、心に残るような印象深いものがあるということができると思います。そのせいもあって、自分の好きな聖句としてこの聖句をあげる方も多くいらっしゃいますし、誰かにカードや便りを送るときに、この聖書の御言葉を書き添えることも多いのではないかと思います。ただそのように感動的な言葉であるからといって、それではそれが本当に分かりやすい御言葉であるかといいますと、必ずしもそうとは言えないと思うのですね。確かにとても分かりやすい側面がありますけれども、しかし、ではこの御言葉が伝えようとしているメッセージの豊かさ、その慰めの深さ、大きさというものを私たちは本当に十分に味わうことができているのか、そう問われたら、とてもそうは言えないものがあるのではないでしょうか。それは別に私たちの理解力が足りないとか、信仰が足りないといった今意味ではありませんで、この御言葉に込められている内容があまりにも豊かである。そのために、私たちがその全てを味わい尽くすということは到底できない、そういうことです。マルティン・ルターという、宗教改革、という、歴史的に大変重要な出来事をめぐって、非常に重要な役割を果たした人物の一人である人が、この3章16節の御言葉について、このように言っていたそうです。クリスチャンであるものならば、誰もがしなければならないこと、それはまず、この3章ヨハネ3章16節の御言葉を暗唱できるようになること、そしてその次に毎日毎日自分の心に向かってその御言葉を語り聞かせることである。暗唱できるようになる。それだけではなくて、毎日毎日自分の心に向かってこの御言葉を語り聞かせること。それが本当にキリストにあって生きる上で大切な、いや、なくてはならないことなんだと言うんですね。一度読んで感動する。それももちろんいいんですけれども、私たちは、それだけで、この御言葉の命を、本当に受け入れて生きることはなかなかできないものです。だからといって何か難しい解説や、仲介書を勉強することが必要なわけではなくて、そういうことも意味はあるかもしれませんが、しかし、その御言葉が日々新しく私たちの心の中に浸透していくように、いや、この御言葉自身が私たちの中で働いてくださる、生きてくださるように、私たちが毎日それを自分に語り聞かせる必要がある。それが大事だと言うんですね。で、本当にその通りだろうと私も思います。で、そもそも、この背景にこのヨハネ福音書の3章の御言葉の豊かさがありますけれども、同時にやはり私たちの心にとても固くなる面があるということ、それもやはり確かであります。神の御言葉を聞いてもわからないというわけではないでしょうけれども、なかなか本当にそれを心で受け止めることができない、心で聞くこと、心で味わうことができない、そういう、そしてそれが本当に私たちの生きる力や慰め、命となって生きるようになることはなかなか難しい。いや、もちろん私たちの人生の中には本当に上からくように御言葉を求める時もあるでしょう。そして 語られた一つの御言葉が本当に乾いた砂地にこうさーっと吸い込まれていくように、私たちの心にこう染み込んでいく、まあ、そういう経験をすることももちろんあります。でそれはそれで素晴らしいことです。それも神様の豊かな恵みであり、それをそういう時には本当に喜んでその御言葉を受ければいいんですが、でも長い人生必ずしもそういう時ばかりではありません。いや、むしろ全体を見るならばそうはならない時の方が多いのも事実ではないでしょうか。神の御言葉が、まあ、表面面のところで止まってしまっている、心にまで入っていかない、いや神の言葉が力がないのではなくて、何かそれを拒んでいるような固くなさ、そういうものが私たちの中にあるということに私たちは気づかされるのです。でちなみにこのヨハネ3章の16節の御言葉ですが、私たちはこの御言葉だけをですね、前後関係から切り離して、まあ、語ったり聞いたりすることが案外多いものです。でもちろんそういう用い方もあっていいんですが、ただこの御言葉が語られている前後を改めて見てみますと、まあ、いろいろなことが分かってまいります。まあ、その全てを今申している言うとりはありませんけれども、例えばこの少し前、2章の、まあ、23節、右の側のページですね、2章の23節から25節にはこのようなことが言われておりました。右のページの2章の23節から、まあ、少し長いですが読んでみます。イエスは杉越祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。まあ、イエス様がなさった奇跡や力ある御業を見て多くの人がイエス様を信じるようになったんですね。とても結構な話だと私たちは思うと思うんですが、でもイエス様ご自身はそういう人々を信用しなかったと、信用されなかったとわざわざ聖書が言うのです。で、なんででしょう。それはイエス様が人々の心の中に何があるかをよくご存知だったから。つまり私たちの心の中には神の御言葉を本当に、神の恵みを本当に深く受け入れることができない固くなさ、いやむしろその御言葉を拒むような根深い固くなさ、そして罪があるということをイエス様はご存知だったということです。もちろんイエス様はそういう私たちを冷ややかに見下して、どうせあんた方はわからんだろうとおっしゃっているわけではありません。でもそのように固くなさを持っている自分の罪に気づくこともないまま囚われてしまっている、固くなになってしまっている私たちの姿をイエス様は決して軽く見てはいないのです。その固くなさのゆえに最後にはイエス様を拒んでしまう、イエス様を十字架に追いやってしまう、そういう人間の罪があるということをイエス様はすでにご存知であり、そのことを重く見ておられた。すでにそのことをご自分は、みんなが喜んでいる中でイエス様ご自身はもうそのことをご自分の視野に入れておられたんです。でこうしたことを心に留めますときに、まあ、今度はこの3章16節のあと17節以下に記されている御言葉も改めて視野に入ってまいります。まあ、17節から読んでいますとこう語られていくんですね。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。 御子を信じる者は裁かれない。まあ、ここはいいんですけども、この後ですね、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので、光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。まあ、まだ続きますけれども、まあ、正直に申しまして、こう言われてしまうと、私たちこう複雑な思いになるのではないでしょうか。あの16節の輝かしい御言葉のすぐ後に、やっぱり裁かれる可能性があるような御言葉が出てくるんですね。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。そういう固くなさがあるからである。いや、みんな救われるんじゃないかと16節の言葉で思っていたのに、いや、裁かれる人もいるんじゃないかと、そういうことが何かこう示唆されているような、イエス様を信じていない、本当に信じきれていない人はもう裁かれているんだと言われているように思われる。そうすると私たちやはり思うと思うんですね。いや、私は救われる側に属しているんだろうか。本当にイエス様の名を信じていると自信を持って言えるだろうか。イエス様から合格点をいただけるほどの信仰が私の中にあるだろうか。いや、イエス様はさっきおっしゃった。人の身の中には固くなさがある。イエス様を受け入れない。すべてのものの中にそういう固くなさがあるのだ。そういう罪があるのだ。もうイエス様が見抜いてらっしゃる通りです。そうすると私たちはどうなんでしょう。あの3章16節の御言葉は一体どうなるんでしょうか。結局ちゃんとした信仰を持っている立派なクリスチャンならば救われるという話になっていくのでしょうか。で、こうしたある意味で厳しさを持った御言葉に、まあ、囲まれるようにして、この3章16節の御言葉が語られていることに私たちは改めて立ち返りたいんですね。まあまあ、そういう難しいことはやめて、要するに救われますよという16節だけを取り出して大丈夫大丈夫という言いたいわけではないのです。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためなんだと。で、この御言葉はこの辺の単なる一部、言葉の一部ではないんですね。イエス様がおっしゃる通りに、私たちの中には固くなさがあるんです。イエス様を本当の意味で信ずることができない、受け入れることができない、イエス様と一緒に生きることを選び取ることができない罪がある。で、そのことをイエス様もご存知だ。いや、私たち以上にイエス様はそのことをご存知なのです。そしてその上で、そのような私たちが失われてもいい、信じられないものは滅んでもいいと神様がおっしゃってるんではなくて、いや、そのような私たちが一人も失われることなく神の恵みの中にこう勝ち取られるように、救われるように、その新しい命に生かされる、そういうために神は一人子のイエス様を与えてくださった、そういう御言葉なんですね。しかも その固くなで罪深い私たちをそのように救い出すために、一人も失わないで救い出すために、神はイエス様の命を、命さえも十字架の上に捧げ尽くすまで私たちに与えてくださった。そういう私たちの罪や裁きをも貫いて、神様が私たちを勝ち取ろうとされている、いや生きるように望んでいらっしゃる、そういう神様の揺るぎない決意、神様のそういう御心を表すのがこの三章十六節の御言葉なのです。固くなるものは滅んでいく、それを放っておかれる神様ではない。ちゃんと信じなければ裁かれるんだよ、冷ややかにそういうことを評論家のようにおっしゃっているのでもない、そういう私たちが、滅びてしまいそうな私たちが、いや滅びに向かっているような私たちを、その滅びの谷底から救い出して、ご自身の新しい命の中に生きるものとなるように、神はイエス様を、一人子イエス様を与えてくださった、そして救ってくださった。私たち自身を振り返るならば、こういう神様の恵みを聞いても、この神様の恵みを受けても、繰り返し信仰の中に陥ってしまうかもしれない、いやそういうものです。でもその都度イエス様は、その私たちを連れ戻すために、あの一匹の羊を探し求めに行っていく羊飼いのように、私たちのところを訪ねてくださる、探し求めてくださる、そして私たちのために命を差し出してくださっている。それがこのヨハネ三章十六節が私たちに語っている神の恵みなんです。変わらない神の恵み、私たちの罪さえも貫いていく神の恵みなのです。で最後に、まあ、今日の箇所で言うと、まあ、締めくくりに当たるんでしょうか、21節の御言葉に心を止めて終わりたいと思います。168ページの方に移りまして、まあ、21節ですね。しかし真理を行う者は控えの方に来る、その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために、で今申してきましたことに基づくならば、これも真理を行えるような立派な人が救われるんだという話ではないということはお分かりいただけると思います。まあ、そもそも聖書においては、こう真理というのは何かこう抽象的な観念とか道徳的な立派さというものを意味するものではありませんで、イエス様との人格的なこう交わりの中にあることを指す、まあ、そう理解してよい、少なくとも第一にはそういう意味で理解してよい言葉なんですね。だからイエス様がもうすでに十字架の、ご自身の十字架の歩みを通して、私たちをご自身との確かな命の交わりの中に入れてくださった、そこに真理があるんです。そのことを伝えてくれるのが真理の御霊である聖霊なんですね。私たちもその真理の中に生かされるものなんです。で、そう思いますと、この21節の後半、その行いが神に導かれてなされたということが明らかになる。まあそういう言葉もあります。で、神に導かれてと訳されておりますが、これはもともとは、多少細かい話になって恐縮ですけど、もともとは神の中でという意味の言葉なんですね。だから神様がこうしなさい、ああしなさいと指導された、その命令に忠実にきちんと従った、そういう意味ではないんです。すでに私たちはもう神の中に、神の恵みの中に入れられているんです。イエス様の十字架と復活のゆえに、罪深い私たちが罪からあがなわれて、神様との命の交わりの中に置かれている、 その中で私たちは、行いをなし、物事をなし、生きることが許されている。繰り返しになるかもしれませんが、私たち自身の信仰心というものは、本当に頼りないものです。朝には信仰に燃えていても、朝には本当に人が褒めてくれるような立派なことができたとしても、ちょっとしたことですぐにくじけてしまう。すぐに誘惑に負けて崩れてしまう。そういう不確かなものです。でもそういう私たちの側の条件ではなくて、イエス様におけるその一人をイエス様を与えてくださった神の絶大な恵みによって、私たちはすでに神の恵みの中に、永遠の命の恵みの中に招き入れられている。そうであるからこそ、私たちは古い自分に固執するのではなくて、繰り返し繰り返し神様の恵みの言葉に自分を向けていくんです。ルターが言うように、毎日毎日恵みの御言葉を自分に語り聞かせて、罪深い私だけれども、この自分の一切をイエス様に委ねつつ、いつもその都度神の恵みの中へ帰っていく。その神の恵みの中で生かされている自分を発見し、生きていくんです。それが信仰の歩みです。神はその一人子を、その一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私たち自身の不信仰や罪をも貫いて、私たちを神の恵みの中に生かしてくださっている、置いてくださっている、この神の恵みの御言葉に私たちはいつも立ち返っていきたいと思います。そこに差し出してくださっている、いや、そこで私たちをもうすでに包んでくださっている新しい命の交わりを生きていきたいと思います。神はそのことを望んでいらっしゃる。いや、自分なんかどうのこうの、いや、ではなくて、自分のすべてを神に委ねて、神の恵みの中を生きるように神は望んでおられる。その神の恵みに応えて、新たな歩み、顔を上げて新たな歩みへ歩み出していきたいと思います。お祈りいたします。その一人子であるイエス・キリストの命を与えて私たちをあがなってくださった天の父なる神様、私たちは本当に固くなな心を持ち、信仰において、またすべてにおいて貧しいもの、いや、罪の中にあるものであることをあなたの御前にあって思わざるを得ません。しかし、そのような私たちに、そのような私たちが一人も失われることなく、あなたの恵みの中を生きることができるように、その命を生きることができるように、あなたはイエス様を与えてくださいました。どうぞ私たちがいつもそのイエス様におけるあなたの恵みに立ち返ることができますように。何回罪の中に陥ろうとも、その都度あなたは招いてくださいます。その都度あなたに立ち返り、あなたの恵みの豊かさを生きることができ、永遠の命を明かしすることができますように、私たちを導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。